ほんのひととき。いらっしゃい。ようこそ、ほんのひとときへ。ここは、相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん。その名も、六助書店。この書店では、毎回、本を売らずに常連さんたちと油を売っています。そんな常連さんたちとの おしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館書店の情報に、常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきますよ。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうね。それではこれからの本のひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいませ。こんにちは、六助書店にようこそ。本日は2月16日土曜日、相生市立図書館3階の応接室よりお届けいたします。私は店長代理の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。ではいつもの常連さんをご紹介します。
さくらです。こんにちは。
こんにちは、こめこめです。
はい、今日はこの3名で、
はい
はいはい、いろいろとおしゃべりしてまいりたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは最初のコーナー、相生市立図書館情報です。
図書館で人気のある本の紹介をします。1月に貸し出しの多かった図書ベスト4です。7回、白雪姫殺人事件、港かなえ。6回、新参者、東野圭吾。6回、旅猫レポート、有川博。5回、関西名物、井上律子、段田佳子。続いて予約の多い図書のベスト4です。9回、64、横山秀夫。8回、三毛の時、佐伯康秀。7回、聞く力、阿川沢子。6回、55歳からのハローライフ、村上龍。相変わらず、港かなえ、東野圭吾、有川博、横山秀夫といったベストセラー作家の作品が人気やね。
そうですね。
東野圭吾、新参者はちょっと古い作品ですけども、テレビで再放送した関係やろうかね。
うん、あの夕方やってましたね。
やってました
か、ね、はい、安倍博士で。
新しい作品を抑えてベスト4入りです。
はい。
はい。
まあ常連さん、本当に常連さんが、まあ、先月もそうでしたけど、上位を占めると。
ねえ、はい、皆さんミステリー好きなんですね。私もです。
そうですね。
そうですね、確かに、はい、
ミステリーやね、
うんうん、まあ、読みやすいし ね、
ね、
うん、なかなか文学作品が上位に上がってくるっていうのは、うーん、難しいんかな。やっぱ読みやすい、どっちかというと直木賞、本屋大賞関係のような
です ね、 ね、あとテレビの影響も、
はい、うん、はい、そんなとこです。はい、
はい。図書館の開園時間は10時から19時です。3月の休館日は毎週月曜と29日の館内整理日です。本は1人10冊、2週間以内で貸し出します。1回の貸し出しにつき1回限り、貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん、図書館をどんどん利用しましょう。
はい、以上今月の図書館情報コーナーでした。では次のコーナー、今月の特集です。はい、今月はですね、相生ゆかりの作家サタイネコを特集したいと思います。
はい、
はい、実はですね、この図書館の2階試作の広場でですってね、3月の31日までサタイネコ展が開かれてるんですね。ご覧になりました？
いやまだなんです。
まだです。帰りにぜひ、
はい、ぜひ
。コメコメもまだなので、
はい、
帰りに、
はいはいはい、私ね先日見てきたんですけども、はい、ね初版本素足の娘、サタイネコといえば素足の娘、はい、迷いにいると、まあ、知らない人は、
うん
うん、あんまいないですよね今有名です、ね
はい、
でその素足の娘の初版本が、はい、展示されてますし、サタイネコじゃなかったんですよ。
そうなんですか。
久保川稲子、うん、その旧姓というか結婚していた時の姓で発表してるんですね、はい、その初版本とか、はい、とサタイネコの愛用の品と、ね、お財布とかねありましたね。それから自筆の原稿もありましたし、
それはぜひ見たいですね。
コピーなんですけどね、はい、なんかやっぱ大事なものなので、はい、ちゃんと原本は保存してありますっていうふうに書かれて、はい、それからなんかお友達に書かれた、愛用に住んでる方にお知り合いに書かれた手紙のコピーとかもね、はい、ありましたし、それからねパネル展が同時に壁のところにパネルが展示されてまして、素足の娘で出てくる場面ですね、具体的にすごく出てくるんですよね。
そうやね、お店の、
う
ん、
そうそう、ちょっと変えて
看板とかね、
うん、
うん、
出てくるね。何だったかな、浜の魚屋、なんかちょっと現実とちょっとだけ違うネーミングがつけてあるんだけども、かなり似てる感じで、うん、で少女が、主人公の少女が住んでいたっていう舞台になった建物の写真とかね、うん、まだ1989年、88年当時は残ってたとこが結構あるらしくて、
残ってたんやね、
その写真がねパネルになってね展示されてます。それからね昭和47年に、稲子はね相生ペンの会の招きで来葬してるんですよね。で50年ぶりに相生に来て、でそこで講演をして、うん、で街歩きをされてるんですよ、うん、高須さんなんかと一緒にね、
高須さんね、
うん、でその時の様子の写真とかね、でここに住んでたんですっていうお話とかされたそうです、はい、だからまあせっかくなのでこの機会にね、
そうですね、
ね、ぜひ、ね、うん、見に行ってもらいたいですね、
はい
はい、でですね今月はサタイネコを特集しようということで、
はい、
サタイネコっていう人についてちょっとだけ説明をさせていただきますと、
はい
はい、明治37年6月1日長崎市の生まれなんですね。でご両親がね、なんと私もびっくりしたんですけど、旧制中学の18歳のお父さんと、それから女学校の女学生の15歳のお母さんの間で、
若い
スキャンダルですね。
スキャンダルだったんでしょうね。
この当時でもね、やっぱり若い、
うん、まあ今よりずっと若くて結婚はしたでしょうけど、
うんうん、
でも15歳は若いですよね。
若いね、
で結局5歳まで実父母の席には入れなくて、
うん、
まあ、世間体もあったのか
です、ね、
親戚の人の席に入って大きくなってます、うん、で、お父さんも結局は、その旧制中学を辞めて働くんですけども、で、まあ、いろいろ仕事を転々とした後に相生の、播磨造船所当時のねに、来て仕事をします。でそのお父さんを頼って14歳の稲子は2年足らず相生で過ごすんですね、
うん、
でその多感な少女時代、思春期の多感な時代を経験をもとに素足の娘を書きます、
はい
はい、でその後もたくさん、本当にたくさんの作品を書かれてまして、で本当に女流文学賞であるとか川端康成賞とか、本当にねたくさんの賞を取った、本当に女流文学者としては一流の方だったりですね、うん、私も恥ずかしながらね、サタイネコというと素足の娘しか知らなかった。
私もです
、まあ、愛用市民としてはまあ普通かなっていう、
うん、そうやね、
うん、
そうやと思う、うん、
ええ、
うん、
でまあ、当時この素足の娘はベストセラーになりましてね、
うん、
で、 ね、映画化もされてますので、はい、ネットでね、素足の娘サタイネコって検索するとね、はい、映画が出てきます。
そうなんですか。ぜひ見たいです。
映画が出て
ヒロインはどなたやったんでしょうね。
南田陽子だった。
そうなんや。
うん、もう亡くなられたけどね、綺麗でしたもんね、凛とした綺麗な人でしたよ ね、 ね、うん、で、その、ちょうどね7年前、6年前、2007年に、はい、グループカンが、
はい、
素足の娘をね、朗読劇に、
はい、
はい、見に行かれました。
行きました。もちろん行きましたね、よかったですね。なかなかそのなんていうか、たくましい相生の町で生きる娘っていうのをね、うん、のこう 描かれてたかなって。
そうやね、まあ、コメコメはね、その時ね、はい、スタッフで照明やってたんですけども、
うんうんうん、
やっぱりね、その頃の町の賑やかさ、
うんうん、
活況がある、うん、俳優の町、うん、それとその14歳の、うん、少女が一番活発な頃っていうのはこう合わさってるような、
あ、
そんな印象がね、
うん
うん、あったね、
うんうんうん、確かに。まあ、稲子も書いてるし、当時の大正のね7年8年くらいの相生の町っていうのは、うん、造船所がどんどんどんどん大きくなっていって、でどんどん相生の町も埋め立ててね、でお上品な町ではないんですよね。青い職工服って書いてるのはもう職人さんと工員さんの町、
ね、
うんうん、だけど活気にあふれていて元気で、でその中で素足の娘として、まあ、自分を投影させた稲子のね、はい、その少女がこうたくましく育っていって、最後は自分の進むべき道っていうのを見つけて東京へ行くっていうところで終わるんですよね。
そうそう、
ね、うん、好きな人もいるんだけども東京へ行くと、
うん、夢があったんです ね、
ね、だからそういうなんか生きる力とかいうのを感じる小説かなっていうふうに思いましたね。はい、でね、そういうことも含めてね、今回私がすごく参考にさせていただいたのが、IOC 教育委員会が昭和57年に出しました相生の文学という、本があるんですね。これも図書館で借りました、はい、私も図書館で借りました。でこの中に中学校の先生がね、相生に関わる文学、はい、万葉集とかね、そういうのをいろいろ紹介してるんですけども、その中にサタイネコのところがありまして、で本当に生きてきた相生のこの時代とイネコの書いた素足の娘というのをこうすごくリンクさせて分かりやすく書かれてましたので、今回ちょっとご紹介させていただきます。
はい、
はい、それでは最後にちょっとさくらさんに、
はい、
この、素足の娘といえばここっていう文章、
はい、おすすめの箇所です ね、
ね、もうまず、はい、まずここですよね、はいはい、そこをちょっと朗読していただきたいと思います。
はい、相生と書いて王と読ませるこの町は、瀬戸内海の小さな港の一つであった。一里ばかり出ていけば山陽本線の名場という停車場へ出る。それは神戸と岡山の中間にある障壁であった。王からは小豆島へ渡る航路があって、四国88箇所の一つである小豆島へ渡って行くお遍路さんの姿を見かけることもある。また山越えをして三里ほど行けば、そこは四十四市で有名な播州赤穂の町である。そして今相生の町は青い職工服の姿であふれていた。入り江の向かい側を囲んでいる山の海へ突き出た端にあった船工場が、神戸の S 商事に買い取られて名場造船所となり、上から下までの書院がまだ続々と集められていた。
はい、ね、うん、もう相生と書いて王と読ませるこの町は、なんで私もサタイネコの素足の娘というとここの出だしがまず頭に、
う
ん、
ね、そうやね、
浮かんでくる、うん、この文章でした。でそのたった2年相生で過ごした それも決して豊かではなくて、
はい、
大谷久賀とかね、もう本当に6カ所ぐらいね転居しながら曲がり生活を続けてたそうです。でもその生活の中でいたのは本当にくじけず踏まれても立ち上がる雑草のような強靭な意志と気迫、はい、人間のような強さというものをイネコはこの生活で得たのではないかと、うんはい、じゃあちょっと読んでいただけますか。
はい、お素足の娘が行くぞいとささやくのを聞いた。素足の娘、私は素足の娘なのか。自分ではただ旅がうるさくて素足でいるのだが、それは人にはおかしく見えるらしかった。このあだ名は何か私にいじらしく思えた。野育ちの荒々しい自分の姿を外から見るように思った。
この一文が、この図書館の前の碑がありますよね。
ありますね、
女性のこう、うん、上半身かな、
あります
ね、とね、はい、この「ほ素足の娘が行くぞい」っていうこの一文がね書かれてますね。この文章も佐田稲子だったかな、稲子の娘の陽子さんだったかなが選んだそうですね、記念碑の。
あ、そうなんですね。
そうなんですね。はい、でその昭和41年50年ぶりに来葬した稲子は、とある人の求めに応じて色紙に短い言葉を綴ったそうです。その言葉をお聞きいただきましてこのコーナーを締めくくりたいと思います。
はい、
今月の特集は佐田稲子素足の娘をお送りいたしました。
50年を隔てて素足の娘の頃に帰り思いふかし。
相生ゆかりの作家佐田稲子でした。では最後のコーナーに移ります。最後のコーナーは今月の私のおすすめ本のコーナーです。今回はね、さくらさんのおすすめ本です。
はい、
はい、お願いします。
はい、千の風になっての著者が書かれた新井満さんなんですけども、ええ、希望の木という本を紹介したいと思います。はい、こちらはラジオの方で即興で作られたそうなんですけれども。
即興で、
はい、
生放送
に。生放送です
ごい、はい、
陸前高田市の一本松がモデルになっています。
7万本あった、
はい、
木が、はい、ね、一瞬で一本になったという奇跡の一本松ですね。
はい、
へえ、どういう内容なんですか。
この3月11日の震災の日の物語ですね。結構生々しさもあるんですけれども、
うん、
私も見るたびに涙が溢れて止まらなくて。
へ、ね、読みやすそうですね。
読みやすいですね。
うんうん、
こちらは写真集と一緒になってましても、文章も短いですし、
うん、おすすめですね。
おすすめですね。
ね、枯れてしまったんですよね。
そうなんですよ、
ね、
うん、残ってほしかったですけどね。
うん、何らかの形で保存するようなことを、ね、言ってたように思って、ね、はい、
はい
はい、ありがとうございます。
受け継いでいきたい物語です。
はい、本当にそうですね。はい、
2冊目は大村敦さんという作家さんが書かれたエブリリトルシングという本なんですけれども、こちらは物語が6編ありまして、読むにつれて最後の方で主人公たちがつながっていくというストーリーなんですけれども、
オムニパスみたいになってる、
はいはい、
連作短編みたいな感じかな。
連作短編ですね。
なんか女性が主人公なんです。
いや、男性が主人公の話もあります。
あ、そうなんだ。はい、これね、なんか表紙に女性の写真が載ってるから女性かなと思ったんだけど、 あ、ね、あ、コメントね。
コメントです。はい、リンカさんとかもモデルさんとか俳優さんも大絶賛の本です。不当工事を救った作品としてインターネットでも話題になってて、舞台化もされた作品なんですけれども。
あ、そうなんだ。はい、エブリリトルシング、
はい、
歌手のようですが本です。
本です。
舌を噛みそうです。
噛みそうです。
でも両方ともどうも感動できそうなお話ですね。
そうなんですよ。
はい、はい、
ちょっと今回は涙特集で。
はい、涙特集。
はい、
はい、2冊ご紹介いただきました。
はい、
ありがとうございました。 それでは、来月はですね、米米さんにおすすめ本を紹介していただきたいと思いますので、
はいはい、持ってきます、
よろしくお願いします、
はい、
あっという間に時間は過ぎまして、六助書店はもう閉店時間となりました。常連さんたちどうもありがとうございました。ではまた来月お会いしましょう。
店長また来ます。
はい、さようなら。
さようなら。
また来ます。
はい、また
お米です。
はい、さようなら。店長代理花子がお届けしましたほんのひととき、いかがでしたでしょうか。ではまた次回のほんのひとときでお会いいたしましょう。
さようなら。